聖書を読み出します。聖書は新約聖書440ページ、ペテロの手紙の2第3章の18節をお読み出します。ペテロの手紙の2第3章の18節、新約聖書の440ページです。ペテロの手紙の2第3章の13節、私たちの主救い主イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このイエス・キリストに今もまた永遠に栄光がありますように。アーメン。以上です。東京に働いて事務局にいた時に、仕事は何だったかっていうと、いろんな仕事がありましたけど、大体は会議の体裁を整えるっていうんでしょうか、会議全体を整えることっていうのが、課せられた仕事でした。毎週会議が、10個ぐらいありましたので、その一つ一つの会議をどう整えていくかという、それまでですね、会議やってももう本当にバラバラっていうか、資料もその当日配布とかですね、その資料もまとまっていなかったり、何を審議していいかわからなかったりですね、協議と審議を分けていかなきゃいけないのに、それがごっちゃになってたり、報告が長くてですね、結局は審議が全部、また後回しになっていくとか、そんなことをですね、見ていますとですね、会議全体を整えるっていうことも、一つの仕事だなと思って、資料の作成、それを事前配布する、審議方法の簡略化、報告は後に回してまず審議からやるとかですね、そんなことをですね、やっておりました。あとフォーマットの作成とかですね、そして決められたことはすぐに流さなきゃいけないので、速報をどうやったらですね、流せるかとか、メーリングリストをですね、作ってですね、すぐ流す、もう知りたい信者の人にはですね、会議の状況をその日のうちに発送するとかですね、そんなことをですね、実はやってきました。で、一番ですね、効果があったのはですね、席を指定するっていうことだったですね。今バラバラに座ってた人たちをですね、各教区ごとに席を決めて、そしてですね、同席と陪席の色分けをしてですね、で座るところも決めた。この会議の中心にですね、出ているのは一体誰かというんですね。そんなことをやっててですね、やってみると、2年ないし3年経ってみると、やっぱり整われた会議っていうのはですね、気持ちいいなと思いますし、物事がすごく決めやすくなるなということもありましたし、何よりもですね、時間が短くなったというですね、半分で終わるようになったという、これはですね、知識において成長するっていうことの一つかなと思っています。ただ一番最後にですね、感じたことは何かっていうと、実はそれらもこれらもみんなですね、まず整えてる場所があったということだろうなと思うのです。実はそのですね、会議室っていうのはですね、ある一人のおばあちゃんがですね、毎日掃除をして、これは働いておられる清掃会社のおばあちゃんだったんですけど、でもそのおばあちゃんっていうのは35年もそこで働いてるんですよね。だからルーテル教会のすべてのですね、ことを知ってるかもしれないなというですね、すべてのことって何かって行政のことではなくてですね、どんな人たちが牧師になって、どんな人たちがですねリーダーになってっていう、そんなことをですね知ってるおばあちゃんだったんだろうなって。で、このですね、会議資料なんかが置いてあったりですね、その名札が多分置いてあって、名札の名前を見たときに、ああこの子は偉くなったのねっておっしゃってたのでですね、多分そんなことをですね、学生としてここでですね働いていた、新学生としてですね、やってた人たちが、ああ今度は教会の中枢にいるのねっていう、ですからそういうですね、学生たちの成長を一番喜んでたのはですね、そのおばあちゃんだったんですね。ですからそのおばあちゃんがですね、話すこととか、教会のこととかですね、いろんなことをですね教えてくれましたけど、でも会議のその部屋を35年間も整えておられたっていうのに非常に感銘を受けて、多分それによってやっぱり教会の会議っていうのが整えられていくんだろうなというふうに思っています。そう思うとですね、会議自体一つ一つもですね、何によって構成されてて、そしてそれがどのように成長していくかということを見とく人がいるというふうにも思ったのです。 今日はですね、聖書ペテロの名前を記した2通の手紙のうちのですね、2通目の一番最後の部分です。この2通目の手紙はですね、著者と異なるですね、キリストの教の理解を主張する偽教師っていうのがですね、いたんでしょう。その偽教師というのをですね、退けなさいということですね。そしてその主張にですね、惑わされないようにっていう警告がですね、なされています。いつの時代にもですね、偽教師とかですね、惑わすものは出てくる。でもそれがですね、惑わされないようにするためにはどうしたらいいかっていうと、キリストの恵みと知識において成長していかなきゃいけないという、そのことをペテロが書いてるんじゃないかなと思います。私たちはイエス・キリストの恵みと知識において成長しなければいけない。果たしてそれがですね、できてんだろうか。イエス様のたくさんいただく恵みと、そしてたくさんいただく知識においてどれだけ今日成長していくかということ、そのことをですね、ペテロは問うているのかもしれないなというふうに思います。成長するということでですね、中国の昔話にこんな、昔話がありました。それはですね、ある人が種をまいてから毎日毎日ですね、見回っていたという。で、しかし隣の方の畑の方の芽がですね、伸びが良かった。で、自分の方のですね、畑の方が悪すぎるってことにある日気づくんですね。で、じゃあどうするかとですね。で、肥料をあげたりなんかすればいいんですけど、実は彼はそうせずにですね、自分の畑に出かけていって、一本一本手で引っ張って伸ばしていったんですね。で、翌日行ったらですね、どれだけ伸びているかって期待していたら、みんな枯れちゃったという。これ、それは当然のことでしょうってですね。で、ここからじゃあ私たち何をですね、学ぶのかっていうと、それにはその人にはあった成長があるってことなんでしょう。無理に伸ばそうとしたいですね、無理に早く成長させたよって言っても無理だですね。それを成長させてくれるのは神様でありますし、神様はその人にあった成長を一番知っておられるっていうこと、そのことを覚えなきゃいけないっていうのがイエス様の恵みと知識なんだろうなと思います。ですから、どんなに短期間で会議を整えたとしても、それをずっと整えてこられたですね、そのおばあちゃんがですね、いたっていうことにですね、気づくっていう、それがやっぱり私たちにとっては大切だったんだろうなとあの時思いました。で、ペテロはですね、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと言っています。自分勝手にですね、振る舞うのではなく、キリストの恵みと知識において成長するってことを求めています。私たちを成長させてくださる恵み、与えられる知識は全て神様のものだとするんだら、それに対して謙虚になってその御言葉を聞くっていうことが一番の恵みと知識において成長することなんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの御前と導きを心から感謝いたします。どうか救い主イエス様のキリストと恵みの知識において私たちが成長していくことができるように、どうか導いてください。主が私たちと共にいて成長してくださるように、どうか私たちが謙虚に謙遜になってあなたの御言葉を受け取ることができるように導いてください。今日も広島教会、プレ教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園に集う子どもたち、先生、職員を、今日もイエス様が守り、導いてください。楽しい一日となれますように。病床にある方々、地に直面している方々に、どうか主が癒しの御手を述べて、どうか寄り添い、御言葉で癒してください。今日も私たち必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。